南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて教慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することを埋めしと、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。御所を持っている方は御所を持ってなければ聞いてていただければ、御所の茶道御所、958ページ、2、4、6、8、9行目ですね。はい。茶道御所にのたまわく日蓮根性には貧具下船のものと生まれせんだらが家よりいでたり、心こそ少しお化経を信じたるようなれども、身は人心に似て畜心なり、漁長を懇願して赤脈二体とせり、その中に色心を宿す。直水に月の移れるがごとし、憤怒に黄金を包めるなるべし。心は法華経を信ずるゆえに、梵天大釈をもなお恐ろしいと思わず、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。本日は日蓮大聖人様が、800年前、承久4年1222年2月16日、千葉県、阿波小湊片海において、父貫那次郎重忠、母梅菊の子供として生まれた満800年目にあたります。800年も昔というふうに考える人もいると思いますけれども、私はまだ800年しか経っていないというふうに考えます。つまり私たちは毎日日蓮大聖人とともに、一切衆生平等成仏の日蓮大聖人と一緒に信仰しているんだという心で、真実の法を古い新しいという時間に左右されない、常に鎌倉時代とともに生活のスタイルではなく、どの時代であっても人間として十戒五愚の心を持ち、その中に南無法蓮華経の信仰の心を持つということは、どれだけの年月の隔たりがあろうが南無法蓮華経の法として一緒のところに立って信仰の志を貫いていかなければいけない、それが信心であるというふうに思います。でそれで、今日は皆さん方のところに、お渡ししたところのプリントなんですけれども、日蓮大聖人の鶴丸、日光聖人様の亀甲、日目聖人の松竹梅の門についてお話をして、皆さん方の信心を深めてもらいたいというふうに思います。でこの文章は三宝院の ホームページに最近まとめて載せたものであります。で、鶴丸亀甲松竹梅、そしてミロブ日蓮宗の伊方橘の門の意味する方向性、目的を私たちの信仰にしっかりと毎日向き合っている中心となっている鶴丸の門は、子供や孫にでもこの鶴丸の図柄を通して折に触れて口癖のように、この日蓮大聖人の仏法というものが何を意味しているのかということを伝え、自分も自覚して言っていただくようこのお願いを申し上げたいというふうに思う次第であります。で、文章の最初からですね、ゆっくりこの読んでいきますね。ちょっと長いですけどね、ちょっと読みますね。鶴丸亀甲松竹梅の門について、富士日光門流退席寺においては、文献資料が皆無のため明確な起源はわからないが、日蓮大聖人の門を鶴丸、日光聖人の門を亀甲、日目聖人の門を松竹梅と定めています。退席寺から分派した日光聖人に連なる光門八本山、北山本門寺、西山本門寺、退席寺、小泉久遠寺、下城妙蓮寺、伊豆実成寺、京都要望寺も法門の違いと言いながら、感情のもつれ、価値観の違い、法門解釈の違いから分派した慣れの果てで、現在ミロブ日蓮宗に限りなく近くあっても、日蓮宗門の伊方橘の門ではなく、すべてが宗派門として鶴丸の門を掲げ、アイデンティティが日光門流にあることを表示しているのであります。さて、ミロブ日蓮宗では伊方橘の門を日蓮宗の門として掲げます。ミロブ日蓮宗においても、なぜ伊方橘の門を掲げるのか、いつ誰が定められたのかがのかの文献資料が過去の大火で消失したのか、もともとなかったのか全くわからないので、こうではなかろうかという推測で理由付けがされている状態なのであります。何人もの当て推量の著述を総合的にまとめてみると、日蓮大聖人の家柄は、日蓮大聖人がどれほど日蓮は千駄がこなりと言われようとも、父親の生命は抜きな五郎重忠と言い、この抜きなは、いい家は、いい友康を始祖とする平安時代から続く名家で、抜きなは、このいい家の分家にあたる生命である。このいい家は、もともと権勢を誇った藤原家に縁する家柄であるため、井伊家の家紋とする伊方と、藤原家がもともと掲げていた橘を合体させた。伊方橘を掲げ、千駄ヶ子は日蓮のへりくだった謙遜であって、日蓮大聖人は高貴な名家の血筋を引く方なのである。だからそのことを専用するために、伊方橘の門を日蓮の門として宗門としているのである、というのが日蓮宗ミロブ派の理論構成と主張なのであります。かたや富士門流は、 日蓮大聖人、日光聖人、日目聖人の家柄がどうだという探索を一切せず、日蓮大聖人の法を表現する吉祥門として鶴丸吉光松竹梅を掲げているのであります。家を出て出家した者が家柄にこだわり誇るということは滑稽で、一切衆生平等成仏に心を砕く出家とは言えなくなってしまいます、しまうのであります。摂政をなりわいとする日蓮は仙だらがこも、自虐や謙遜ではなく上級の乱によって世の中の力関係が激変し、多くの人々が権力闘争の渦に巻き込まれ苦しめられていった。日蓮大聖人の両親も、子である日蓮大聖人自身も翻弄され、その日暮らしを余儀なくされ、にわか漁師に生活の道を求めたのでありましょう。このことを通して何者にも変わらない真実の法を求め悟り、一切主上に伝えたい、人間の姿をしながら人間として扱われない仙だらであっても、生きてきてよかった、生まれてきてよかったと喜び希望勇気が得られる、仙だらでも救われる法こそが真実の法なのである。このことを日蓮大聖人は恥じることなく、世間体や不況にはマイナスになることも百も承知で、仏法に対する価値観の転換を訴えたのであります。弥勒日蓮宗はあくまでも仙だらを恥とし、恥汚点と考え、日蓮の家柄は高貴であると古とする、名門妙理立身出世の信仰観を表しているのであります。富士門の日蓮大聖人は羽先三枚の鶴丸門であります。退席時にも文献資料が皆無なため、私自身が小僧の時から日々の修行の生活の中で目上の人に尋ね聞いたいくつもの伝聞を総合して、富士門の信仰の基本方向性価値観を考えてみようと思います。今言ったところの羽先三枚の鶴丸っていうのは、このここに載ってるこの鶴丸のこの羽一番先端の先の羽が3枚になってるということですね。でこれが日蓮聖宗のこの特徴的なこの鶴丸門ということなんですね。両方3枚ともこう3枚3枚でこう合わさってるということですね。で伝聞によれば、富士門の鶴丸門、吉光門、松竹梅は三子出自の家柄を表すものでなく、吉祥門であるという前提に立っています。で吉祥門というのは、社会においてめでたい、縁起のいい、いい印、その団体組織の思想目的を文様によって象徴的に動物、鶴、亀、鳳凰、麒麟、竜等々、植物であれば牡丹、松、竹、梅、蘭、菊等々で、不老長寿、発展、偉大さ等々を形に表現することを吉祥門と呼ぶのであります。ちょっと、まあ、そちらからちっちゃいか分からないですけども、この桜の花が入っているのは、日本相撲協会のこの印なんですね。で大相撲ですから、周りの黒いところはこの大相撲の大という字をこの絵柄にして土俵にして そして真ん中に桜、つまり日本の国技ということをこの象徴するために日本相撲協会の門はこうなってるわけなんですね。でこれは有名な警察のこの紋章なんですね。桜田門っていうふうに言いますから、桜だと思ってる人がいるんですけど、これは太陽の光をこの表しているわけですね。法というものが平等にこの人々にこの行き渡るようにということをこのしてるんですけど、警察の不祥事はいつもこの起こってるということで、あんまり警察の門と警察の実態はちょっと違うなということを感じるわけなんですけども、吉祥門というのは私たちの家の家紋というこの出身を表すという意味じゃなくて、その団体の思想であるとかその目的であるとか、そういうことのこの表すのをこの吉祥門というふうにこの言うわけなんですね。で、この点からもあくまでも日蓮大聖人の身分家柄を探求して、伊方立花の門を選出した弥勒日蓮宗とは思考の基本的方向性がこの日蓮聖宗においては初めから全くこの違うこのわけであります。ね、で、その次がちょっと字が飛んでるかな、ちょっと字が飛んで一行飛んでるかも分からないね。鶴は千年生きるっていうことから長命で極めてめでたいことをこの表現しています。日蓮大聖人は釈尊入滅後2000年経過した白鸚音物の末法の時代に釈尊や阿弥陀如来、大日如来、薬師如来、観音菩薩、地蔵菩薩等々におすがりする信仰ではなく、これらの一切の諸仏諸菩薩が修行の末悟った法、いかなる法によって仏になれたのかという中身の法、南明法蓮華経の法を信仰の根本本尊にしなければ、一切の諸仏諸菩薩と同様に仏になることはできないと、仏を本尊とする各宗各派の信仰観から一転して唯一法を本尊として日蓮大聖人は立てたわけであります。で、左右の刃先が3枚になっているのは本門の題目、本門の本尊、本門の階段の南明法蓮華経の法を具現化した三大秘法を表し、その三大秘法を抱え持ったことを表すために刃先の三枚羽にこだわります。この三枚羽の鶴丸は一般的に出版されている家紋帳には掲載されていません。何種類もの鶴丸紋が家紋帳にはこの掲載されているんですけれども、そのほとんどが1枚羽2枚羽であります。ですから富士門で鶴丸門を造形するときには家紋帳に掲載されている鶴丸門をアレンジして3枚羽にするように気を配らなければいけないのであります。700年富士門で掲げている歴史がありながら、家計を中心に編纂されている家紋帳には吉祥門系は番外扱いにされているのではないかと推察します。次に富士門二祖日光聖人の吉祥門は亀甲であります。六角形を下2つ 上一つの三つを正三角形に組み重ね、三つの六角形の真ん中には獅子型花火師の一輪がそれぞれに描かれている形状であります。花火師はケシ科の多年草、観賞用は一年草で可憐で、特別世話をしなくても群生していくたくましい植物であります。実際は丸い花ですが、4つの花弁を連続模様で用いることができるようにデザイン化された、花火師型が家紋に多く用いられるのであります。吉兆は鶴は千年、亀は万年の日蓮大聖人の鶴丸門と連結して、日蓮大聖人の建てられた方方玄界の久遠願女本人名一年三千の法を守り伝えるために身延を離山し、あつら法難の地である富士に南条時光殿の上野の領地の寄進を受け、伊豆国ても商人の恩義を立て参らせる方方玄界の寺を建立したのであります。つまり鶴丸門は日蓮大聖人ご自身が定めたのでなく、日蓮大聖人の入滅後、日光聖人が日蓮大聖人の生涯を振り返り定めたはずであります。そして日光聖人の吉光門も、日光聖人入滅後、日目聖人が日光聖人の固く方方玄界の法を守り抜いた生涯に思いを馳せ、吉光門に定めたはずであります。日目聖人の吉祥門は松竹梅であります。この松竹梅門も家紋帳には掲載されていない富士門特有の吉祥門であります。松はどんな風雪にも耐え、樹木の王と称される木であります。信仰者もどんな観覧神苦も試練と受け止め、変読意訳し成仏を遂げる。竹は上下の礼節を守り、法恩の心を持ち、天に向かってまっすぐ伸びる。梅は梅一輪、天下の春を知ると言われるように、長い冬の寒さに耐え、一輪でも春を告げる香りを地域に漂わすけなげさを持った花木であります。この松竹梅のような法華経の行者として、人間として、日目聖人に連なるものとして生きなければいけないとの戒めと指針を表現しているのであります。当然この松竹梅門も日目聖人入滅後、四世日道聖人が日目聖人の生涯と一円舞台の御座主と称される後の世の手本の代表となる姿を統合して総合して定めたものであります。つまり鶴丸門、吉光門、松竹梅門はご自身が生前定めたものであるとの文献がない以上、当然滅後の遺帝が妙法に準じて定めたものと考えるのが妥当であります。富士門の日蓮大聖人を表す鶴丸門、二祖日光聖人を表す吉光門、三祖日目聖人を表す松竹梅門は、ただ単に三子個々の表記としての吉祥門でなく、末帝末流の我々に日蓮大聖人が末法の本仏であり仏法であること、第二祖日光聖人が日蓮大聖人入滅後、五老僧が次々と日蓮大聖人の仏法を自己流に改変していく中で、日蓮大聖人の仏法を堅固しなければならないと方方玄界の新人 を、あ、ここも一行飛んでる、ごめんなさいね、信心をこの貫かれた、一目承認とともに身延を離散し、日光承認とともに堆積寺を開墾し、開墾から整備していき、日光承認が重須に移った後にも潤沢な資金もない、生活も困窮する中、弟子の育成、書道整備、毎年の国家勧行を入滅まで貫かれるのであります。堆積寺の吉祥門は三子を挙げたてまつるためのものではなく、末弟の我々が法華経の行者として成仏を目指す者がどのように精進しなければいけないのかを指し示す指針なのであります。加えて富士門堆積寺では、門は日目承認の松竹梅までで、以下四世日堂、五世日行等々の歴代においては家紋を掲げるということはしないのであります。これも文献が残っていないので推測しかないのでありますが、根深い名門妙理の煩悩は、煩悩の犬はお江戸も去らずとの格言もあるように、他宗多門では権勢を誇った官寿、官寿、官寿、中高の祖と言われるような官寿がいると像が作られ、御法前に安置され、堂を作り安置し、本尊同様に偶像崇拝されるということが当然のように行われています。世間で言えば巨大な銅像、胸像を建立するのと同質であります。堆積寺ではお見えは日光承認まで、三子と吉祥門は日目承認までと定められているのであります。他宗多門の何でもありの野放しの状態が世間では当然の感覚からすれば、堆積寺が言語してきたこの限定形態は、日目承認がお見えは日光承認までと言明したことが不分立として当然のこととして言語されてきたのだと考えます。しかし堆積寺も京都要望寺の影響を受けた時代から絵柄綾織の法絵を階級に準じて着用するようになり、農家職にあたる者は出家者であるにもかかわらず、自らの出自家の家紋を袈裟に縫い紋をし、漢図は林房や鶴丸家紋まで縫い紋するようになってしまい、明らかに名門妙理の瞑想を瞑想と考えず、立身出世の名誉と考えているのであります。三子の吉祥門に末法の法華経の行者として守り心がけなければいけないことを込められた法門といえる精神が近代断ち切られた状態で、矛盾とも思われず踏みにじられ、名門妙理を自慢し現代に行われ続けているのであります。日蓮は千駄羅がこなり、一切衆生平等成仏の妙法を根本とした象徴である三子の吉祥門に込められた富士法門、信仰観、成仏観、価値観の志に立ち戻らなければいけないと考えますということですね。そういうことで、身延はどこまでも日蓮大聖に、日蓮は高貴なこの出身なんだということを目的にして、この身延日蓮宗の伊方立花の門というものがこの作られている。日蓮聖宗は昔からこの鶴丸、吉光、松竹梅と いうこの日目精進までをこの門として、その後のこの芸家の門というものは一切この示していないということなんですね。つまり南明法蓮華経の法を大聖人、日光聖人、日目聖人の鶴丸吉光松竹梅の門においてこの表すということがこの目的で、この鶴丸吉光松竹梅という門がその作られているということなんですね。仏法を中心にするのか、日蓮大聖人が高貴なお方だということをその言いたいがためにその門を作るのかということで、この日蓮聖宗の本来の信仰の目的、信仰の考え方と弥勒部日蓮宗の信仰の考え方というものは、この絵柄の門にこの表されているということがこの言えるんだということなんですね。大聖人様の世は千駄らが来なりという言葉を通してですね、この鶴丸吉光松竹梅のこの門ということを通して、日蓮大聖人様が仏法においてどのように私たちにこの法というものをこの示し残されたのかということをですね、改めてこの深く考えていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経。